さてですね、はい、たくさんの人が集まるね、元気で明るい大阪、はい、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張ってる皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所では外国企業の大阪進出を支援するとともに、海外の企業とビジネスをしたい大阪の中小企業をサポートしています。そこで今日は大阪商工会議所の支援で大阪に進出した中国企業、石膏中国小商品場集団の方にお越しいただきました。
ご紹介します。大阪主席代表の高永明さんです。よろしくお願いします。
高永と申します。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実にご丁寧なご挨
拶。高永さんとおっしゃいますけれども、もともと中国の方ということですよね。
はい、はい、そうです、はい、
もう日本に来られて何年ぐらいです？
今もう24年目ですよね。
はい、
24年。
ちょっと待ったくない。そういうことはもともとはお商売で来られたわけですか？
いや、私も最初留学生として、大阪の方に参りまして。
はい、留学生。僕中国でね、取材で行ったの上海の方にね、ほな日本に来てはれへんのに日本語ペラペラの人がこれ聞いたら勉強する言うて、ものすごい勉強しますよね。
いや、そうでもないです。
いやいや、その顔は勉強してる顔ですよ。どう見ても勉強してはる顔ですわ。
まあ結構ね、私、勉強の方が好きなんですね。
やっぱり。
なるほどね。は
い、偉いもんでございますね。
まあ大商からこう、大阪商工会議所さんに招かれて、た中国企業ということなんですけども、
ね。なるほどね。
はい、
大阪商工会議所さんに招かれた中国企業ということで、詳しくはどのような事業をされている会社なんでしょうか？
私どもの会社ですね、中国でも世界でも最大な、卸市場を運営管理する会社でございます。
最大の卸売市場。
はい、
最大の
最大の
世界で、
イメージとしてね、6万社ほど、管理されてますね。
6万社、会社が6万、
下の6万社の市場の、市場というとその市場の面積400万平米あるんです。
はい、400万平米ってどれぐらい？広すぎて分かりません。400万平米って言われても。ちょっ
と分かりませんよ。
いや、
その70平米の家に住んでるに、
感覚と言いますね。例えば一軒のお店の方ですね、見ましたらね、大体3分間泊まったら1年半かかるんですよ。
一軒のお店に3分とどまってそれを全部回っていくと1年半かかる。
最低1年半かかりますね。
どんだけ広いね。すごいですね。
商談したら人生終わってまいりますね。
で、上海のちょっと西の方にある町でしたっけ？
そうですね、新幹線、中国の新幹線乗ったらだいたい2時間半程度です。300キロですね。
義烏市という町があるんですけど、そこの中にある市場なんですって。
内陸の方になるんですか？
そうですね、上海よりもちょっと西の方ですね。
西の方になりますか。はい、偉いもんですね。
でこの卸市場っていうのはどんなものを扱って？
主に我々日常生活ながらにいろんな商品取り扱ってますよね。
はい、
例えば繊維関係、文具、オフィス関係、そのアクセサリーですね。
はい、
あらゆるものを取り扱ってるんです。
ということは日本のものを中国に仕入れて中国で売ると、逆に中国のものを日本に持ってくるというお商売ですか？
そうですね、今までほとんど中国から海外に輸出されましたけれども、やっぱり最近中国その経済力ですね、どんどん増えまして、これ生活レベルだいぶ上がりましたよね。特に日本の製品に対して非常にその裕福層の市場ね、大きくなりましてね。ですから今年の9月、大阪商工会議所を主催しました、そのメイドインジャパン、海外販路
開拓
市っていう催しね、行いまして、弊社として、参加の4社ほどの企業ですね、日本の60社に相手に商談会を行われました。
これが大将さんが企画している、中国企業、海外企業との、大阪の中小企業とこう販路拡大を目指して何かこうビジネスで接点がないかなという商談会なんですよ。
あ、なるほどね。
はい、でそこにこちらの市場の方から4社ですか？
そうですね、
来られたということ。
6万社の中から4社。
そうですね。
エリスグルのやつをも会社を良い会社をペッと持って
もらって。はいはい、今回初めて一つの実験的なもんですけれども、これからはまだ積極的ですね、日本の企業を中国に連れてきまして、それで中国の企業も日本に連れてきて、お互いにそのビジネス、貿易ですね、行えたら非常にいいかなと。
これ素晴らしいじゃないですか。でも
これ実際それはそういうふうに商談の会を催しされて、効果というか成果はあったわけですか？
そうですね、今回また4社しか来てなかったんですけれども、もうある程度ですね、結構いろんな日本の企業約110件くらいの商談を行われましてね、その中にいろんなその日本の製品のものをだいぶ今話まだ進んでいるところでございますね。
あ、でもあのどのようなものが、まあ、中国では日本のも例えば人気あるんですか、我々知っているもので言いますと、
日常生活の中の例えば爪切りとか、ほんと小さいものですね、非常に短いもので、
爪切り、日本製爪切りありますでしょ、
たくさんあります、
はい、
ただしやっぱりその材料とデザイン非常にこだわりましてね、日本のものとしてね、ギフトあるいはそのお土産として非常に向こう人気度 高いですよね、
まあ、爪は、ね、爪だけは勝手に伸びてくるからね
いや
切らなきませんもんね、
そうですか、爪切り
日本やっぱり繊細なんでしょうね、
そうです、はい、
あの痒いところに手が届くようになってますんでしょ、うん、日本では、ね、爪がパーンと向こう飛べへんようになってたりとかね、はい、こうケースになってますから、
はい、他にもありますか、爪切り
他に、はい、例えば、工具関係、
工具、
工具ね、
これドライバー、モンキーとか、そのこういうハサミとか、
トンカチとかね、
そういう、そういうものがやっぱり向こうの生活の中に、あるいは工場ですね、よく使われているものでございますよね。
あ、やっぱり
日本製のものいいんですかね、やっぱり
丈夫で長持ちして精密度が高いんちゃいますか、日本のもんは、
はい、まあ、それ以外例えば日本の陶器ですね、
陶器
のもの、あるいは包丁関係、はい、結晶品、
非常に化粧品、
はい、
なんかね面白いもんね、中国と日本って面白い関係があってね、はい、僕は精進料理を食べに行ったんですけど、はい、そうすると7つの野菜があるあったんですよ、はい、それは中国から来てるんですけど、はい、それをまだ中国へ持って帰りはったんですね、中国の人が、そこに一つ肉を豚肉を加えて八宝菜になったいう話があるんですよね。
は
あ、初めて
聞いたけど7つの料理だけども8つ加えてそれで八宝菜、
もう一個 豚肉を加えて、はあ、それで八宝菜になって中華料理になったという、そういうなんかこの
ほんまですか？
ですから、
それはほんまかな。
みんな信用しよう。
大阪商工会議所の国際部の人も笑ってあるけど、大丈夫？
そうなったよ。中国と日本というのはこれお隣近いしね。
はい、そうですね。
昔々その昔からこう、
いやでもその通りです。
お付き合いがあったというか。
その通りです。はい。
ね、やっぱり大阪というのはやっぱり中国にとってはもっと大事なところでしょ。
そうですね。我々のイメージ的にまず東京ですね。それはやっぱり、はい、大阪ですから、中国人をとって、まあ、上海、2番目の大きな都会ですね、
はい、
で日本にとってはもうやっぱり大阪ね、何年も日本の大阪の方非常に向こうも知名度が高いですよね、
はあ、大阪のイメージってどうなんですか、
は
あ、まず商売非常に、ビジネス、そしてね、はい、商売うまいですね、まあ、中国の上海人みたいですよ
あ、そうですか、商売の街ってやっぱりイメージがあるんですね、
はい、大阪人はあんまり信用できませんか、
いやそうでもない、非常にね、昔のそのビジネス、昔の商売貿易関係ね、結構大阪でも古かったんですよね、
あ、
まあ、そういう意味で、中国人にとって、大阪に非常に近い存在でしたんですね、
あ、逆に言うと商売人同士だから商売がしやすいからですね、
はい、そうですね、
はい、分かってあるから、はい、
なるほどね、
商売こういやあいやろっていうのは分かってますから、
ぼちぼちでんなとか毎度とかそういう感覚
で、儲かってまっか儲かってまへんって言いながらガブリ儲けてるっていうのはそれはもうねお互いこう腹の探り合いって商売って、
なるほど ね面白いですね、でもね、はい、そういう話もね、
逆に中国から日本に来てこんなもんが人気出たっていうのもやっぱあるんですか、これいけそうやなっていうの、
やっぱり日常生活の中にもあらゆるものほとんど今中国から日本に輸出されてますよね、
はい、
最近そのまあ、小さいもの商品より今大体その家庭用品とか、ま
あ、
結構中国製のもの多かったんですね、
最近今までやってこれ失礼ですけど、はい、見たこともないね、メーカーの、ね、電化製品が、
は
い、どこのメーカーかっていうのを置いてますもんね、そんだけ来てるわけですね、はい、やり取りがあるということです
ね、は
い、はい、なるほど、これからね中国でこれはちょっといけそうだなっていうような商品って何かありますかね、
日本の製品ですか、
はい、高永さん的に、
やっぱり中国の生活レベル今高くに伴ってまず日本の食品ですね、
食品、
食べ物、
ほ
お米とか、果物、
はい、
で非常に人気高いですね、
はあ、
やっぱりみかんでも甘いんでしょうね、こっちの
リンゴ一番美味しい
ですよ、あ、リンゴが、
リンゴ、
はあ、
ちょっと今のうちに
作っとかなあかんな、リンゴ、リンゴ今のうちに
後でちょっと名刺もうてリンゴ農家と
リンゴ農家と契約しましょう、
みかんのリンゴ非常にそのサンフジですか、非常にうまいですよ。サンフジ大好きです。
なんかあの中国の方が若干寒いところが多いから、はい、リンゴいっぱい作れそうな気がします。そうでもないんですか、やっぱり美味しい。
作ってますけど、やっぱり日本の果物ね、もうものすごく品種改良されましてね、その甘さが全然違いますよね。
へ、
食べしやすい。
メロンなんかでも日本の美味しいじゃな。
そうですね、メロンあれ日本しかなかったんですから。
チャンスが来た。は
い、
ですよ、富裕層相手にね。
またちょっと商売人の目になってるよ磯部さん。ほんまに今商売人の目になったよ。
そう考えるとお商売って面白いですよね。
そうですね、まあ、これからどんどんね、まあ、中国と日本の経済のその以外にやっぱり品質的な交流もどんどんどんどん活発になりまして、
はい、
私も今年ちょうど先月ね、10月、大阪商工会議所の、はい、まあ、メンバーと、
はい、
大阪中小企業同友会の30社ほど、はいはい、うちの会場の市場の方に連れて行きましてね、
は
い、皆さん非常にびっくりしましてね、これからやっぱり日本の製品中国のどんどん売り込みに行って、で中国のものねもっと安くね仕入れまうように、そういう仕事を我々 今頑張ってるんです。
なるほど、
橋渡しになってくれてるわけですね。
大きなブレッジですよね。
ね、
あの、ね、あと、まあ、これから最後あの、ね、夢ってどんなもんですかね。こんなことしてみたいっていうのことは。
夢でぜひ日本でもその法人作りたいなと思いましてね、うちの会社今まだ事務所ですけれども大きな会社ね、日本国内も展開したいと。
あ、なるほど、はい、やっぱりさすが、
どんどんどんあちこちに橋をかけていくということで、でもまあ時間がやってまいります。もっともっとお話聞きたいんですけどね、はい、でも楽しかったですね、なんか。
だから夢も広がりました ね、
なんか明るい話、
はい、のびのびリンゴを作りましょう。
いい感じです、はい、じゃあ好きなお言葉は最後の一言。
私は信頼という言葉は好きなんですけれども、
信頼、
はい、
これはもうやはりハート、ツーハートですか、どういう意味ですかね。
そうね、まずあの人に信頼して、人に信頼されることは初めてね、お互いの存在価値を認められると。
やはり橋渡しですね。
真の商売人とかなのかもしれませんけど、
はい、はい、これからどんどんとね、お互いの国が豊かになればね、
はい、
人の交流もあり物の交流もあり、
おっしゃる通り
いいと思います。でこの今の言葉によいしょ、そういうところで時間がやってまいりました、
はい、
楽しみました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日は高永明さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。